おはようございます。5月13日金曜日、ニュースピックスニュースレター、須田桃子です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの編集部の記者が毎朝一つ、今日ご紹介したいトピックを選んで5分間で解説していきます。金曜日のテーマはサイエンス、科学やテクノロジーにまつわるホットなトピックやその背景を噛み砕いて分かりやすくお伝えしていきます。さて皆さん、12日の夜に発表されたビッグニュースについてご存知でしょうか。天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールの影を撮影することに成功したという成果です。記者会見は午後10時からでした。どうしてこんなに遅い時間だったかというと、世界7カ所で同時に発表されたからなんですね。今日そして来週と2回に分けて、今回の成果の背景や意義について解説していきたいと思います。発表したのはイベントホライズンテレスコープ、略して EHT という国際プロジェクトです。イベントホライズンは日本語で言うと事象の地平線、ブラックホールとその外側を分ける境界のことです。このプロジェクト名からも分かるように、主にブラックホールをターゲットとする観測プロジェクトで、世界21カ国の国・地域から300人以上の研究者が参加しています。日本人研究者も国内外の研究機関から計22人が参加しているそうです。そもそもブラックホールとは何かというと、ものすごく強い重力で時空を歪めて、物質はもちろん光さえも閉じ込められて脱出できない天体のことです。重力が強いというのはそれだけ高密度ということですね。例えば太陽の質量だと直径6キロまでぎゅーっと圧縮するとブラックホールになります。直訳すると黒い穴ですが、光も出てこられないので、ブラックホール自体はまさに真っ黒です。当然直接見ることはできないんですが、周りのガスや星を観測することで間接的に捉えることは可能です。天の川銀河の中心にあるブラックホールはいて座 A スターと呼ばれていますが、これも古くは1974年に間接的な観測がなされています。近年ではアメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校とドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所の観測チームが赤外線を使って観測しました。中心の暗い天体の周りを周回している星の軌道を精密に観測して、中心の天体は太陽質量のおよそ400万倍だということを示しました。アメリカとドイツそれぞれの観測チームのリーダー2人は2020年にノーベル物理学賞を受賞しています。周回している星の軌道がものすごく小さいので、中心の暗い天体はコンパクトで高密度であろうということがわかります。そこからブラックホール以外の可能性はほぼないと言えるのですが、それでもやはり直接観測できたわけではないので、ノーベル賞の受賞理由でもブラックホールではなくコンパクトな天体と呼んでいました。では今回撮影されたブラックホールの影とは何なのかということなんですが、先ほど事象の地平線の話をしましたよね。その内側の光は当然見えないですし、すぐ近くを通った光もブラックホールに落ち込んでしまうので見えないのですが、さらに少しだけ離れたところから出た光はギリギリのところで内側に落ち込まずにブラックホールの周りをぐるぐる旋回するんですね。それが黒い円を囲むリング状の光として観測できるんです。これがブラックホールの影で、黒い部分は事象の地平線より少し外側まで含んだ領域になります。これまでの間接的な証拠とは違って、ブラックホールをほぼ直接捉えた画像といえます。EHT は世界各地の8台、今現在もう少し台数が増えていますが、各地の電波望遠鏡をつないで、地球サイズの仮想的な巨大望遠鏡を作って、この影を観測する試みです。つなぐといっても、それぞれが数千キロも離れているので、時間だけ精密に合わせて観測し、後でそのデータを合成して解析するんですね。この地球規模の望遠鏡を使って本格的な観測を始めたのが2017年でした。月の地面に置いたソフトボールを観測できると言われるくらい解像度が高いんですが、それでも影が見えるブラックホールの候補は2つしかありません。1つがいて座 A スター、もう1つが乙女座銀河団の中にある楕円銀河 M87 の中心にあるブラックホールでした。後者は2019年4月にブラックホールの影を初めて撮影したとして発表されました。世界的なニュースになったので覚えている方もいると思います。今回はブラックホールの影の撮影としては2例目になるんですが、やはり私たちの銀河系の中心にあるブラックホールであり、さらに M87 とはまた違うタイプのブラックホールでもあるので、1例目に負けず劣らず大きな科学的な意義のある成果と言えます。この意義については来週もう少し詳しく解説していきたいと思います。週明けの月曜日は高有紀記者がシリコンバレーの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。ニュースピックスニュースレター、須田桃子でした。それでは良い一日を、そして明日からは素敵な週末をお過ごしください。